井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます、仙台絵里です。
おはようございます、砂川信夫です。
はい、メッセージが届いております。
はい二択ですけどね、大体
今日はどっちだ
仙台さんはどっちだと思いますか、
はい、もういいから早く読んでよ
これ正宗さんですかね。
はい、正宗さんからいただきました、はい、ありがとうございます。いつも
ちょっとね、紹介だいぶ遅くなっちゃったんですけど、うん、明けましておめでとうございます、
うん、おめでとうございます、はい、
はい、年明けにメッセージいただいております、
うん、はい、
で今年の目標について少し共有させてくださいと。
はい、
趣味の釣りではチヌ（黒鯛）50センチオーバーを釣り上げることを目標にしていますと。
あ、
昨年は47センチまでは到達したものの、はい、あと一歩届かず悔しい思いをしたので今年こそ達成したいと思っていますと、
うん、惜しいです ね、
なるほどです。結構大きいですけどね、うん、
そうですね、釣りが趣味なんだね。
そうですね、うん、お仕事は農家なんですけど、うん、で仕事面の目標は農業を通じて年間を通した安定生産を実現して、
うんうんうん、
居酒屋を営む友人の店へ継続的に野菜を卸せる体制を整えることが目標ですと。信頼して任せてもらえるように取り組んでいきたいと考えていますと。
うん、
で、仙台さん、砂川さんの今年やりたいことは何かありますか、うん、今年もよろしくお願いいたしますと、メッセージいただいてます、はい。
ありがとうございます。そうですね。私がやりたいことは今年は、はい、なんか読書をもうやりたいです。まあ、早速、お正月明けてから一冊読み進めてる本があって、まあそれはなんだろうな。まあ、ここで話すような本ではないんですけど。
いや、逆に気になるでしょ。その言い方したら。
はい。まあなんかちょっとうさんくさい本を読んでいて。
はい。うさんくさい本。
はい。で、あ、うさんくさくて素敵だなと思いながら読んでる本が一冊あるんですけど、まあそういうちょっとライトめな本から、はい、じゃあもうずっと、まだ、監督できていない、なんかでもこの話したなって思って仕事中の中でも最近読書してるよっていう中で、はい、ナポレオンヒル恐怖を築く思考法シンク&グローリッチっていう、まあみんなが知ってる、難しそうな
本ですね、シンク&グローリッチ、ね、
はい、もう太いねこの本ね、
もう確かにめちゃめちゃもう、
はい、分厚いです。
一つ間違えたら狂気になりそうなぐらいの分厚さの感じの本ですね。
ドンキになります、はい、
ね、本当に分厚いやつ
はい、でまあこれをちょっと今年はというか、まあ、今年の前半ですね、
はい、
読み切りたいなと思っております。なんか名著なので皆さんもよかったら読んでみてほしいなと思ってます。
仙台さんの本の紹介の回のポッドキャストはバズりますからね、はいはい、昨年もそうでしたから
そうですね、
はい、
確かに、はい、まあそんな感じで今年は読書をたくさんしていきたい小目標ですね。
うん、なるほど。
うん、砂川さんはなんか前回というか新年明けてからのポッドキャストの中で、
はい、
SNS をまた新しく2つほど始めたいっていうお話してましたけど、それってまだどんな内容の SNS アカウントにするかっていうのは聞いてなかったと思うんですけど。
そうですよね、始めたいっていう話だけですよね、
うんうんうん、そうでした、はい、うん、
そうですね、
どんなの
にな
るの、
まあ、うん、もうやりたいことっていうところは多分まさにそれっていう感じにはなるんですけど、
うん、
一応アカウント2個ともまだ投稿はしてないんですけど、一応作るだけは作っているっていうような感じ、
へえ、はい、うんうん、
です。で、うん、1個は、
うん、
ちゃんとハイスキーと違ってちょっと真面目なやつなんですけど、うん
う
ん、
はい、
使い捨てカメラを置いてみたっていうアカウントで。
おー、はい。
で、もともとは去年ぐらいに見つけたアカウントが、うんうん、京都の鴨川、
うん、
に、使い捨てカメラを放置しておいて、
うん、
で、夜ぐらいに撮りに行って、
うん、
で、その使い捨てカメラで撮っている写真を印刷して、うんうん、スライドショーを作るみたいな感じで。
はあはあ。めっちゃおもろそうじゃないですか。
っていうのを、まあ、その見つけたアカウントは鴨川だけで、うん、なんかたまに渋谷1回か2回ぐらいみたいな感じだったんですけど、
うん、
まあ、僕もそのホテルとか旅館のウェブのコンサルみたいな感じで観光系っていうところの仕事もしてるんで、
うん、
そういうのを、まあ、愛媛のいろんな観光地とかに置いていったら面白そうだなっていうので、
うんうん、
それはやりたいなっていうのが一つ目ですね。
いろいろ聞きたいことあるけど、ちなみに2つ目はどんなアカウントなんですか？
二つ目は、もう今、TikTok ショップ、僕が中国に見に行ったのが、すごい、TikTok 自体が今力を入れてるんで、すごいマネタイズがしやすくなっていて、で、まあ、一番この TikTok ショップに特化したアカウントまで作ろうと思ってるんですけど、で、じゃあどんな内容を作りたいかって考えたときに、去年からちょくちょくお話に登場している、僕の推しのキャバ嬢が、
もうその話終わったと思ったらまた出てきた。
そうですね、まだちょっとだけ。で、やっぱああいうなんか夜食の話とかを聞くと、別になんか夜食ずっと続けたいわけじゃなくて、やめて昼食とかもしたいけど、かといってやめた後に何の仕事したらいいか、どうやったらお金稼いだらいいのかわかんないみたいな話がすごい多く聞いて、で、じゃあ僕もでも自分で全部撮影して撮ってとかになったら、まあ TikTok ショップのアカウント結構時間かかっちゃうんで、その子にこういうのを作ろうっていうのを話して、動画を撮ってもらって編集だけ僕して、で、得た収益の何パー何パーみたいな感じで配分して、一個その子をフロント、出演者に置いたアカウントを作ろうと
なるほど。
思ってます。一応そのアカウントは深夜のご飯が一番うまいっていうアカウント名で作っていて。
砂川さんってさ、なんかそういうのをつけるのうまいよね。
ありがとうございます。何もいい言葉が思いつかなかった。普通に喜んでしまった。
なんかさ、でもちょっとキャッチーな感じですもんね。
そう
みん
なんで
な
すよ。
そう思ってたけど、言えなかった、なんか言語化できなかったことが言語化されて出てくるなって思って。
ねえ、なんか誰でも言語化できそうな言葉なんですけどね。深夜の飯が一番うまいっていう言葉なんで。
だけど、みたいな、そうなっていう感じ
そう
にな
です。
りますもんね。
アカウント名がそれで、で、プロフィールのところが、田舎キャバ嬢の帰宅後の爆食ルーティーン、深夜のご飯がうまい、でも痩せたいっていうアカウント名で、それにしていたら、まあ、食品の動画もそうだし、例えば化粧品とかも女の子だからいけるし、まあ、家の中だからそういう家具的なものとかも何かいけるだろうっていうので、それがいいかなっていうのを今考えてます。
なるほど。面白そ
っていう2つを進めたいなっていうところ
う。
です。
素晴らしい。1個目のアカウントについてなんですけど、
ご質問どうぞ。
カメラをその場に置いていくんですか？
置いていきます。
それ、例えば、なくなってることだってあるじゃないですか。
あります。
そうなった時には、それはなくなりましたみたいな投稿がされるってことですか？
してもいいし、まあ、するにしても、まあ、動画で作るかどうかは微妙ですね。動画じゃなくても、例えばストーリーのところでなくなってましただけでもいいぐらいな気がするんで、何かしらの動画は、まあ、何かしらの投稿はしますけど、動画で上げるかどうかは確かに、まあ、って感じですね。
なるほど。で、もう一個質問があって、
どうぞ。
今、そのインスタントカメラって1個いくらするんですか？
大体2800円です。
結構高い。 私たちが使ってた頃ってさ、980円とかじゃなかった？
結構高いんです。24枚か28枚ぐらいのやつで。
そうだよね。
2600円か2880円かぐらいでした。僕はカメラの北プラで買ったのは。
なるほど。で、次の質問なんですけど、現像はどこに出せばいいんですか？
現像は、もう普通に、僕はもう家の近くのカメラの北村に持って行って、で、今の携帯に写真もそうですけど、全部データとかでくれたりもするんで、使い捨てカメラも調べたところ。
ネガじゃなくて、
そうなんです
そ
よ。
のデータが来ると。
なんで、それで、まあ動画作れるかなっていう感じ
確かに。いや、昔はね、
ですね。
コンビニとかで現像お願いしますって言って、何日かかりますって言って上がってきたわけだけど、今は多分そのコンビニでの現像サービスってないと思うん
ない
です
で
よ
す
ね。
よね。
だからどこで現像出すんだろうなって思ってたんですよ。確かにカメラ屋さんに持っていけばいいんだ。だけどカメラの北村ってそんなに、頑張って探さないとないよね。
松山は結構僕の家の近く3店舗ぐらいもあるんで、車で10分経たないぐらいのところに。
そうなんだ。
そうなんですよ。で、結構やっぱり使い捨てカメラは、買いに行ったんですけど、品物によってやっぱり売り切れてるやつとかもあって、去年ぐらいなんかちょっと、去年、一昨年ですかね、流行っ
そうです
たん
ね、
で
流
すよ
行っ
ね。
てましたね。
使い捨てカメラの写真の画質ちょっと粗いのが、なんかエモい感じでいいみたいな感じで流行ったので、で、僕でも買うときに映るんですと、あと、コダックっていう
あ、コ
使
ダッ
い捨てカ
ク。
メラがあったんですよね。
おお、
で、
懐かしい。
コダックを僕全然知らなかったんですよ。映るんですしか使ったことがなかったので。でも見た目がなんかコダックの方が可愛いし、
黄色いんじゃない？コ
そ
ダッ
うですね、黄色
ク。
とちょっと赤が入った感じのやつで。で、コダックの方が若干高かったんですけど、その分枚数も映るんですよ。ちょっと多かったんで、コダックにしようと思って、コダックを買ったんですけど、で、なんか、あんまり良くないところが一個あって、多分、一般的にかどうかわかんないです。僕の周りはもう映るんですの方が圧倒的に馴染みがあるんですよ。コダック結構英語表記とかだったりするんで、カメラに書いてる説明とかが。で、そもそもコダック、フラッシュの付け方がなんで、あんまわかんないんですよね。
ほう、今の、その、なんだろう、使い捨てカメラってどうやってフラッシュ、なんか、昔の私の記憶だと、フラッシュのボタンを何秒かずっと
そうで
長押
す。
ししてると、なんかフラッシュボタンが生きて、
なんか赤いフラッシュボタンみたいなの出るじゃない
ピ
で
ピ
す
ピピ
か。
みたいな感じでね、点滅してね。
コダックはなんか、ボタンっていうよりもなんかその電気のちっちゃいアイコンみたいなマークがあるんで、よく触ったらそこがちょっと立体的になってるんですよね。上から触ると。で、そこを押すとフラッシュなんですけど、あ、これわかんないわと思って、僕、映るんです。多分スイッチカチャなんで。で、なおかつ、映るんですって、なんかそのちっちゃいキーホルダーじゃないですけど、なんかその紐とかをつけれるような場所があるんですよね、リングとかを。なんで、TikTok で見た人は、そのリングをつけて、そのリングにカードをつけて、この写真をどこどこで使用しますみたいなのをセットで置いてるみたいな感じだったんで、僕もこのコダックを買って、その後、キャンドゥで、そのカードとリングを買ってだったんですけど、コダックはリングをつけるとこはなかったんですよ。なんでもコピー用紙を切り取って、セロハンテープで
貼
コダッ
っと
クの
く
後ろ
み
に
た
貼っ
い
て、そのまま直で書いて、
な
っていうのでやったんですけど、なんでまあコダックまだちょっと枚数は余ってるんで、もう一箇所違う場所で置いて撮り終わったら、には映るんですにしようかなって考えてます。なんか白黒で撮れる使い捨てカメラとか結構いろんな種類あったんで、ちょっと奥深すぎて、すんごい時間かかりました、選ぶのに。
砂川さんは子供の頃は使い捨てカメラあったかな？
はあります。全然遠足とか修学旅行とか全部使い捨てカメラ。
よかったです。
高校ぐらいまでは多分。
初めて見たとかじゃなくてよかった。
全然ですよ。いや、もうそれやばいですよ。もうそした
そう
ら。
だ
な
ね。
かなか。
若いってなるね。
まあでも今の子たちデジカメももう使わないですもんね。
そうですね。
みんな多分お父さんお母さんが自分のスマホとかで、僕もそうですけど、携帯で撮っちゃうから。
個別で持つよりも iPhone とかの方が性能良かったりしますから
そうなんですよね。なんでもう
ね。
簡単なデジカメじゃなくてもカメラ持ってる方って多分ちょっとちゃんとした一眼レフみたいな感じじゃないですか。
そう思います。
ちっちゃいサイズのデジカメってもうないですよね、きっと。持ってる人というか使ってる人あんま見ないんで、もう今。
なるほど。楽しみですね。じゃあ、どんな
はい。
写真が撮れるのか。
そうなんですよ。まず1個目は地元の離島の展望台に大晦日に置いてきて、で、結構初日の出をそこみんなで見に来るんで、で、8枚ぐらいは撮られていたんで、1本目はそれできるだろうっていう感じなんですけど、展望台にカメラを置く様子を撮りたかったんですけど、山頂を登って展望台で携帯の充電切れちゃって、
SNS コンサルとしては、最弱じゃないですか、そのムーブは。
声出ましたよ、山頂でカメラの時、ああ、ああ、切れちゃったってなったんで、まあまあまあ、写真の素材は撮ってくれたのがあるけど、動画自体は今からどう作ろうかなっていうのは一個ちょっと悩みどころですね。
そこはやらせなしなんですね。
そうですね。 うん、そ
後
こ
か
は迷
ら
い中で
後
す。
取りで置いてる風を取るっていうのは。
でもこれ何でもできると思うんですよ。なんかイベントとかでもいいですし、で、なんか
確
居
か
酒
に。
屋とかに置かしてもらってお客さんのやつバーって取るとかでも、やっぱなんか写真ですけど、その一方的にこっちが作ったものの PR じゃなくて、やっぱりそこに実際いた人の表情とか空気感とかリアルがそのまま出るんで、まあ、広告っぽくなくて、写真だけど本当の雰囲気が伝わるのかなって感じがして、結構何でも、どこのお店でもイベントでも観光でも行けるんじゃないかなっていう気はしてるんで、ちょっとハイスキと違って一個クリーンなアカウントを作ろうと思ってます。
楽しみにしております。
はい。
そしてあとは、ご飯系ですね。
はい、深夜の飯が一番うまい。
それも楽しみですね。
そうですね。ここで僕はもうその子をそれで生活がちょっとでもできるぐらいに稼がせてあげることができたらいいなってぐらいの感じですね。
なるほど。
はい、所詮ね、夜食の人なんで別に僕は家族もいるから付き合うこともできないし、別に何かあるわけじゃないんで、
そん
そ
な
の子の人
話いら
生
ないですよ。
ね。え、まあなんか下心あるっていう風になったら嫌じゃないですか、だってなんか。
嫌です。
でもその子に何かできるかってなったら、やっぱその仕事系だったら何かができるから、まあそういうところへなんか、ちょっといい感じのことができたらなっていう。
それは素晴らしいことでは
い。
すね。
シャンパンを下ろすだけじゃないんだぞっていう話で
そう
す。
ね、そうね。そっちも楽しみです。みんながどんな夜食を好んでるのかとか興味ある。
いや、もうすごいですよ。TikTok ショップも、この12月で一番売れたものが、
何何？
カニなんですよ。
カニ？ま
はい。
さかの？
まあ、やっぱ年末年始なんで、カニとか、あとつぶ貝。めちゃめちゃ売れて、いや、すごいですよ。しかも億近いぐらい売れてるんですよ。本当に。1ヶ
だっ
月
て
とか
カニ
で。
なんてさ、高いじゃん、1個が。
めっちゃ高いです。
ね
で、
え。
もっとすごいのが、その食品の売り上げのランキングあるんですけど、まあ、海のもの多いんですよ。カニとか、エビとか、ツブ貝とか、ホタテとか、ウナギとか、の、そのランキング10位のうち、7ショップが、7個が、海のもの7個が全部同じ店からの出店なんで、
すごいね。じゃ、そのお店さん、やったーだね。
その店がなんでも、その1ヶ月で多分1.7億、8億ぐらい、TikTok だけです バーって売ってる
ご
ん
ーい。
で、
しごちでもなんか仕掛けようよ。
何売りますか？
何が買いたいんだろう、みんな。じゃあ、正宗
買い
さん
たい
の野
もの。
菜売る？
いや、それは、いや、それも正宗さんが売ってくだ さい。
そうだね、そうだね。ない
や、
る
でも
ほど
結
ね。
構狙い目で、やっぱアパレルとかは出してるショップ数も多いんですよね。1000店舗とか超えてたりするんですけど。でも食品とか冷凍物ってまだ200ぐらいしかショップ出してなかったりして。なんで食品メーカーさんはものすごく狙い目なんで、まああれですね、なんかブドウ農家の人とかに提案してあげたいですね。
確かに。私、友達にブドウ農家がいるんです。
あ、僕もいるんですよ、ちょうど。
奇遇ですね。
はい。
ちょっと話しかけてみますか。
そうなんですよ。しかも手数料が Amazon とか楽天よりも安いっていうのもあるんで、TikTok ショップは、その出店者の人が。
なるほど。ちょっと提案してみます。
っていうのを、やっぱりまだ誰も知らないんで、でも今から多分本当今年1年さらに入ると思うんですよ。まず TikTok ショップ日本で始まって言って半年なんで。
そうだよね。砂川さん、それが始まるからって言ってね、勉強しに行ってましたもんね。
そうなんです。なんでちょっとまだ先行者利益が取れるんで、そこをしっかりとできたらなっていうのを、自分が稼ぎたいもそうですし、まあ周りのお店とかにこういうのあるんでやった方がいいですよっていうなんか立ち上げのところでもなってことが今年はできたらなっていうのを。
すごいコンサルみたいなことしてる。皆さん、砂
あ、
川
さ
されん
て
に
る。
ちょっと、お店持ってる人とか、なんか売りたいものがある人、リスナーさん、申し込んでいいんですよ。みんな遠慮してるみたいですけど。
ダウンロード数
ね。
は増えてるはずなんですけどね、メッセー
あ、
ジは全
いや、
然変わんない
本当
し。
に 聞かれてる番組なんですけどね、意外にってい
そうう なん
ね。
ですよ。
まあ、じゃあ、ちょっと、その推移をどんな感じになっていくのかっていうのも追いかけていきたいなと思っております。
はい、今年はそれを頑張ります。
はい、頑張りましょう。それでは今回はこの辺で、放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと
砂川信夫でした。
バイバーイ。
バイバーイ。